Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1968回11月12日です。皆さんはじめましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日も仕事からまだ帰ってきませんよ。はい、今んとこ何の連絡もないんでね、今日も遅いのかなーって感じがね、しなくもないですけども。はい、まず最初にお伝えしておきますが、明日は私の都合で、多分、お休みです。すきちゃんが以前、一人喋りしようかなとは言ってたんですが、今の仕事の状況だとちょっとそれも難しいかなと思いますんで、一応明日の空海はお休みということにさせておいてください。まあ月ちゃんが、収録中に戻ってくれば、本人どうするか確認はしたいと思いますけどもね。一応今のところ明日の収録配信はお休みということでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ジョーちゃんこんばんは。はい、今日は天気良かったですけども、皆さんとこはいかがでしたか。はい、明日はね、働き方改革法律上年5日会社が強制的に有給を取らせなきゃいけないという、違反したら1人当たり30万の罰金というね、会社がねやつで、会社から明日は休めというお達しが出ておりまして基本私が会社が休み、はい、ゴールデンウィークとか長期連休とかの時にはお休みをいただいてますんで、今回も、お休みをいただくことに私はねしておりますスキちゃんが私がやるよって言ったらね、スキちゃんの一人喋りがあるかもしれませんけどもね。はい、今週週末にかけて冬将軍が襲来するということだそうですよ。金曜日頃かな、北海道それから東北も積雪があるんじゃないかということでみたいですね。一応現時点でウェザーニュースさんが出している積雪予報、これは16日土曜日の朝9時までの積雪予報ですけども、道北山沿いや山間部で30センチから50センチ、旭川市街地で20から30センチ、札幌市街地で5から10センチ、東北日本海側の山間部で10センチから20センチ、 青森の市街地で1センチから3センチ。そして信越山沿い、これ標高1500メートル以上のとこで5から10センチの積雪を予想すると。冬が近づいてきましたね。まあ、北日本の方は早めにタイヤを交換しとかないとやばいですよ。動けなくなりますよ。ちなみに西日本の方は、まあ、天気の崩れは多少あるようですけどもね、晴れ間も見えると。ただ気温はあんまり上がらないということみたいですね。この冬一番の寒気がやってくるそうですので、十分気をつけてくださいね。寒気が来るかと思ったら台風が発生してますね。台風25号。ただこれは日本列島本土には直接影響は多分ないんでしょうけども、小笠原付近は、波が高くなる可能性があるということみたいですね。日本からだいぶ離れたところをずっと北東の方へね、今は西の方へ向かってますけども、金曜日土曜日あたりで北に進んで、その後北東の方へ、まあ U ターンではないですけどもね、逃げていく、今のところ予報になっているようですね。今年はどうなんだろう。何年か前に1年間毎月台風が発生したっていう年がありましたよね。まあ、11月になってもまだ台風が発生すると。太平洋は海水温がまだ高いってことなんですよね。はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。URL 上がりましたね。あ、ちょっと待って、この URL もしかして違う？あ、ごめんなさい、この URL はこれ昨日の URL がそのまま残ってたわ。今上げた URL は皆さん見なかったことにしてください。改めて URL を貼り直します。これ間違いないね。はい、間違いないですね。はい、まず宇宙ネタからいきたいと思います。こちらマイナビニュースにあった記事です。はやぶさ2地球帰還に向けたリュウグウ出発日を決定という記事が上がってました。宇宙航空研究開発機構 JAXA は11月12日小惑星探査機はやぶさ2の地球帰還に向けた小惑星リュウグウからの出発日を決定したと発表しました。帰還開始日時は明日11月13日の午前10時、これをもってはやぶさ2はこれまでの小惑星近傍運用フェーズから帰還フェーズへ移行することになりますということですね。はい、でこの先のスケジュールですけども、5日間ほど遠ざかるリュウグウを撮影しながら、離れていくということはそうですね、リュウグウお別れ観測というのを実施するそうです。なので、最初の5日間は、どちらかというと後ろ向き、バックしながらリュウグウから遠ざかっていくと。でその後姿勢を地球に反転させて11月の19日から12月の2日にかけてイオンエンジンの試験運転を実施した後、12月3日以降にイオンエンジンの巡航運転に入る予定ですと。はい、リュウグウ地球に向けての帰還スタートということはそうですね。 地球に戻ってくるのは来年の12月頃、年末ですね。はい、年末に戻ってきて、初代ハヤブサは、カプセル放出した後、それを追っかけるように地球の大気圏で燃え尽きたんですけども、今のところ の予定では、ハヤブサ2は、サンプルカプセルを放出した後、また次のミッションに向かう予定になってます。ただ、どこへ向かうかは今のところまだ決定はしていないということでね。またそのうちに、地球へまあ近づいてきてからかな。どれぐらいパワーを残してるかによって向かう目標が変わっていくんじゃないかなと思いますけどもね。で、JAXA はですね、このリュウグウからの出発にあたって、さよならリュウグウキャンペーンと、なぜ何はやつという2つの取り組みを実施する予定ということですね。まず最初のさよならリュウグウキャンペーンは、11月13日から19日にかけて、リュウグウやはやぶさ2についてのコメント、ついてのメッセージを募集するというものだそうですね。メッセージの送り方としては、ツイッターでハッシュタグ、シャープ、さよなら、アンダーバー、リュウグウをつけてツイートする方法があるほか、はがきや手紙を JAXA、宇宙科学研究所、はやぶさ2プロジェクト宛てに、送る方法の2通りがありますと。ちなみにここで送ったメッセージは公開されることがあるということだそうですね。もしハガキで送られる方、これ記事の中に住所が書かれてますんで、そちらをご参照いただきたいと思います。そして、もう一つのなぜなにはやぶさあじゃないなぜなにはやつ、これは11月16日の15時から16時にかけてツイッター上で実施される取り組みです。この時間帯にハッシュタグシャープはやつアンダーバー QA をつけて質問をツイートすると、プロジェクトメンバーがリアルタイムで回答してくれるというものだそうですね。年齢制限はないということで、誰でも気になる質問を送ることができて、まあ、それに対しての回答がもらえるかもしれないということだそうです。はい、まあ、行きは結局3年ぐらいかかってるのかな、帰りは、1年ちょっとまあリュウグウの速度に合わせながら速度調整した関係もあって、行きは結構時間かかりますけどもね、帰りは、すんなりと、まあ、すんなりでもないんでしょうけどね、戻ってくるということだそうですね。はい、スキちゃん今から帰りますということですんで、はい、あとはこう書いておきましょうかね。ただいま車で移動中だと思いますよ。これだ、はい、ちょっと月ちゃんに返事をしておきますね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらは気になる気になるさんの方に記事ですね。あ、まーさんこんばんは。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。16インチの新型 MacBook Pro は今週発表の可能性が浮上ということですね。生産は進められている模様ということだそうです。以前より噂はあるものの、なかなか発表されない16インチの新型 MacBook Pro ですが、 925 Mac が今週中に発表される可能性があると報じていますということだそうですよ。今週とも今日火曜日ですよね。水木金土。発表会もなしに発表しちゃうのかいということなんですが、前回のね AirPods Pro とどうも同じようにですね、内々に発表会というか、メディア呼んでレクチャーをどうもねしているんじゃないかという記事がマックお宝鑑定団ブログの方に上がってました。925 Mac の記事ですね。元記事は Apple MacBook Pro 16インチの非公開記者説明会を開催中はてなという記事が上がってました。925 Mac が Apple はニューヨーク市の専用の場所に報道関係者を集め、プライベートなブリーフィングやプレゼンテーションを行ったり、実践的なデモンストレーションの時間を提供しているということはそうですね。で、925 Mac はこれが MacBook Pro 16インチの説明会ではないかと推測しているそうですということだそうですね。ちなみに、このニューヨーク市における非公開記者説明会は過去にも行われたことがあるようですね。今年3月には iPad Air のサードジェネレーション、そして iPad mini 5ジェネレーションの先行レビューが行われた実績があるということで、内々にメディアに向けては説明をしておいて、ホームページ上でポコッと出すという形になるんでしょうかね。記事で紹介はしなかったんですけども、YouTuber さんだったかな、なんか DJ の方の、YouTube かなんかの映像写真の中に Mac Pro がなんか映り込んでるっていう騒ぎにはなってましたけどね。Apple さん発表を内密に行うように方向転換ですか。それはそれで我々庶民にとっては寂しい気がしますけどね。はい、ジミーちゃんこんばんは。はい、それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんにある、あら間違えた、 iPhone マニアさんにあった記事です。あ、ケイちゃんもこんばんは。アップルの AR ヘッドセットは2022年まで登場しない可能性、社内プレゼンで発表かという記事が上がってました。アップルの拡張現実 AR ヘッドセットは早ければ2020年下半期にも発表されると噂されていましたが、アメリカクパチーノのアップル本社で催された社内プレゼンによれば、同デバイスは2022年までは発表されないとのことですということで、はい、ミンチューポーシーは結構もっと早い段階で発表されるんじゃないかということなんですけども、アップルの社内ミーティングでそういう発表があった、2022年という発表があったってことになると、そっちの方が断然信憑性は高いんでしょうね。で、925 Mac さんは、AR プラットフォームが2022年、Apple Glass は2023年に発売するという推測を出していると。どれが本当なのか分かりませんが、まあ2022年、 まだ3年も先の話、はい、鬼が腹抱えて笑いすぎてお腹が痛くなるほど先の話ですね。はい、それでは次の記事ですよと、こちらも iPhone マニアさんにあった記事ですね。Apple Watch シリーズ6は耐水性と処理速度が向上、クオシ予測という記事が載ってました。9月に Apple Watch シリーズ5が発売されたばかりですが、著名アナリストのミンチューコーシがすでに来年モデルに関する予測を明らかにしましたということですね。現行モデルと比べて処理速度、そして耐水性が向上すると、無線伝送の速度も高速化すると述べているということだそうですね。講師はこれらの実現のためにアップルはアプローチシリーズ6においてフレキシブルプリント基板に液晶ポリマーを採用するだろうと予測していると。ちなみにシリーズ5を含む従来のモデルは、同じフレキシブルプリント基板に、基板の素材に、ポリイミドを用いていると。基板の素材を変えてくるということのようですね。そして耐水性能についてですが、今よりもまあ耐水性が増す、それこそスキューバダイビングとか水上スキーなどのウォータースポーツでも使用が可能になるんじゃないかという予測をしていらっしゃるようです。そのうち 2000m まで沈めてもいけるよなんてね、言い出すんじゃないかって気がしなくもないですけどね。ジミーちゃん、最近ミンチーコーさんの記事がお気に入りだね。いや、そういうわけじゃないですよ。ただ、Apple 関係のブログがミンチーコー氏の情報を取り上げてるんで、自然的に私もミンチーコー、ミンチーコーと言ってますけどね。はい、別に私が好きというわけじゃないよ。それでは次の記事ですよ。これはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。NTT 目の錯覚で紙が踊り出す表示方法を開発という記事が上がってました。まずこの URL を見ていただいてですね、カニ2匹が皆さん踊ってるように見えます。背景が黒と白とこう交互に点滅するような画像ですけれども、これ GIF 画像だと思いますけどもね、なんかカニがこう微妙に揺れてる動き出すというか揺れてるって感じに見えますよね。NTT は目の錯覚を用いて紙を動かしているように展示する技術、ダンシングペーパーを開発したと発表しました。この技術は紙で描いたイラストに特殊な輪郭線をつけ、明言する照明の上に置くとまるで動いているように見えるという目の錯覚を利用したものです。この錯覚のメカニズム自体は以前から知られていましたが、 NTT では実際の印刷物への応用を前提として左右の往復運動だけでなく回転や拡大縮小変形といった複雑な動きの表現する手法を編み出していますということだそうですね。 はい、これ記事の中に YouTube の動画のリンク、約45秒ぐらいの、動画がありますけども、これ見ていただくと、今一番最初にあった GIF のイラスト、あれをこう組み上げていく様子が見ることができるんですけどもね、もうちょっと動いてくれるといいのになーって気がねしなくもないんですが、まあ目の錯覚を使ってるんで、これが限界かなという感じもしますね。電子ペーパーでは書き換えに時間がかかることから映像の表現には適していませんが、電子ペーパーディスプレイを照明として点滅させ、輪郭線をつけたポスターと組み合わせれば、太陽光の下でもくっきり表示でき、目を引く広告表現が可能としていますということでね、 NTT さんはこれを何に利用しようとしてるのかなまあ確かに目は引く広告にはなるかもしれませんね。ケイちゃん揺れて見える、ジミちゃんも見える、よかった、老眼にしか見えないかと思ったこのカニは左右がこう、どういうんだろう、踊ってるように見えるんだけど、数字の8は左と右でこう上下になんか動いてるように見えますよね。ハートはこう離れていくように見える、不思議っちゃ不思議ですよね。はい、それでは最後の記事ですよ。こちらはインターネットウォッチさんにあった記事です。マイ JCB 語るフィッシングメールに注意、 ID パスワードの再登録促してカード情報などを盗み取るという記事が上がってました。 JCB カード会員向けサービス、マイ JCB を語るフィッシングメールが出回っているとして、フィッシング対策協議会が情報を公開しました。誘導先の偽サイトは11月12日11時時点で稼働中ということだそうです。同協会が公開している情報によると、フィッシングメールの件名は複数のパターンが確認されています。この他にも類似した件名が使われる可能性があるため注意が必要ですということで、例として MyJCB ダイレクト、MyJCB カードダイレクトをご利用いただき誠にありがとうございます。あと重要、お客様の MyJCB カードが第三者に利用される恐れがあります。あと重要、必ずお読みくださいとかね、 MyJCB カード重要必ずお読みくださいなどの件名になっていますと。メール本文は以下の通りということで、凍結された口座の制限を解除するため、登録 ID パスワードを再登録するよう促す内容になっていますということで、あなたのクレジットカード口座が第三者によって使用されていることを検知したので、あなたの口座が資金の安全のために凍結されたのですが、すぐにウェブサービス ID とパスワードを再登録して制限を解除しなければなりません。変更を後、ウェブサービスよりお申し込みください。日本語編で、これ誘導先のフィッシングサイトは MyJCB のログイン画面を装っているということなんでね、決して皆さん引っかからないようにねということだそうですけども、実はですね、これ JCB なんですけども、私のところにもね今日おかしなものが来たんですよ。 で私のとこに来たのは、SMS ショートメッセージでね届いたんですよ。どれだったかな、どれだったかな、見ないと分かんないかな。うちに来たのはね、件名がお客様の三菱 UFJ 銀行口座通帳一時利用停止中、再開の手続きの設定をしてくださいというねメールが来たんですよ。三菱 UFJ ダイレクトをご利用いただき誠にありがとうございますと。で、本メールはセキュリティ強化のため電子署名をつけてお送りしています。ショートメッセージサービスのどこに電子署名がつけられるんじゃいって気がしますけどねで、括弧してね、当行からお客様に電話をかけて下記ワンタイムパスワードを口頭で確認したり電話機への入力操作を依頼することはありませんってね、わざわざ書いたんですねで、こっからが本文ですね。お客様の三菱 UFJ 銀行の口座が第三者に利用される恐れがあります。本人仕様じゃない場合、迅速にデバイスロックを実施してセキュリティ強化、カード、通帳一時利用停止、再開の手続きを設定してくださいと。ご入力いただきました内容で所定の審査を進めさせていただきます。ご確認についてはこちらからご確認くださいってことで、https://bk.mufg.jp と書かれてあるんですが、今の iPhone ってあの URL を長押しすると、サイトをチラ見できますよね。で、長押しするとね、接続はプライベートではありません。このウェブサイトはあなたの個人情報または金融情報を盗むために、bk.mufg.jp になりすましている可能性があります。このページを閉じてくださいってね。サファリちゃんがね、ちゃんと教えてくれるんですよ。はい、ということで、まず、このメールを送ってきた人に言いたい。私は三菱 UFJ 銀行の口座は持ってないです。私のために誰かが口座開いてお金入れてくれてるんなら、それはそれで嬉しいですけどね。で、まあ手残ったショートメッセージサービスが私のとこにも届いたよと。皆さんのとこには届いてませんか？十分気をつけてくださいね。はい、ということで本編は以上です。以上だよ。はい、以上です。それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきますね。967回11月11日をアップロードして、おバカさんが配信どうもありがとうございます、仕事のともに拝聴いたしますということでコメントいただきました。ありがとうございます。すきちゃんいいよ、いつでも入ってきてという業務連絡ですもしかして一遍リクエストしてきたのかな。私が iPad 見てたんで気がつかなかったのかも。スキちゃんお帰りなさーい。あれ？コンまで行って切れちゃったよ。 どういうこと？ああ、ちょっと待って。よいしょ。今度は大丈夫かな？
こんばんは。
お疲れ様です。あれ、また切れた？Wi-Fi は切ってるかな？はい、ジミちゃん、おかえりんす、さようなら。繰り返してますね。さあ、3度目の正直。今度は大丈夫かな？
こんばんは。
おー、いい？
なんだこれ。なんかバージョンアップしましたって出とったのに、なんか余計悪くなったことない？
ツイキャス？ビューアーがバージョンアップしたってこと？
なんかさっきメッセージが出てましたけど。
そうなんだ。ツイキャスライブの方は特にバージョンアップしたぞなんていうメッセージは出てなかったですけどね。
そうですか。
うん。はい。そして、のぶすみさんが左から声だけ、右から音楽だけしか聞こえません。お？これは？昨日の分？私聞いてないけど、そんなことになってんの？でもおバカさんは何も書いてないな。声と音楽が分離したのか、それとも僕は編集をミスったのか、はい、ちょっとわかりませんけども、コメントありがとうございました。以上か。
ありがとうございます。
ジミちゃん、二度あることは三度ある、いや三度目の正直でしたね。ビワデザイン変わったね。あ、そうなんだ、デザイン変わったんだ。
でも性能が悪いからダメよ。
そうなの。待ってよ、iPad 版は変わってないの？よく考えたら iPad でビワを僕立ち上げとったけど、特に変わったようには見えないけど、 iPhone 版だけですか、デザインが変わったのは。もしかしたら、あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
あ、そうそう、スキちゃんに確認しとかなきゃいけなかったんですが、明日僕が収録できないって言った時に、スキちゃん一人喋りするかもってのを、私配信の中では言ってないと思いますが、個人的にちらっと言ってたけど、やる？
今言わんといけませんか？なんかあるんですか？
ん？
なんか都合があるの？
都合って言った？
いや、なんか言うとか
あるっけ？スキーちゃんがやるって言っとったけど、果たして本当にやるのかどうか確認をしますってオープニングで言ったんで。
今はまだ何とも言えません。ちょっと体調が良くないので、わかりません。
だそうです。
元気があったらしますけど、するって断言は要しません。なんで？言っといた方がいいですか？いや、ツイキャスするか、もしやるとしても一人で収録するかもしれないです。ツイキャスじゃなくて。
いや、ツイキャスをするんなら待ってくれる人がいるだろうし、やんないならもうやんないよって言って、リスナーさんの無駄な時間を取っちゃ悪いでしょ。
多分ツイキャスはしません。やるとしても一人で喋ります。
だそうなので、明日のツイキャスは皆さんないので、よろしくです。
よろしく。
まるみさんこんばんは。
こんばんは。
電車で退社中。どれぐらい満員電車に揺られるんだろう。あうちゃんも了解ってことでお願いします。本編に入れてなかったんですけども、18日今月の。
はい。
獅子座流星群だそうですよ。ただね、月が明るいので、ちょっと見えにくいかなと。出現数は少ないかもということらしいです。あ、ちなみに今夜満月です。皆さん、お月さん見えたら見上げてみてください。だいぶもう高いとこ上がっちゃったんだけどな。はい、今夜満月ですよ。
18日は雨マークだ。
天気悪いんか。
曇り時々雨。
ああ。
っていうかな。曇り時々雨。天気悪そうですよ。
あ、本当だね。
ご縁がないな、最近。流星群。
なかなかね。天気悪そうなんで、まあ、島根に関しては天気悪そうで見えないみたいですね。あうちゃん満月だったのか、先ほど見た、うん、今日満月、正確にはね今朝方が満月だったみたいなんですよね。だから正確には今 15.3 とか4とかそんな感じだと思いますけどね。ジミちゃん先週見たよ。あ、流星群？極大日じゃなくてもそれほど差がないみたいだよ。まあ、前後何日間は見れるかもしれませんのでね。18日前後で見てみていただきたいと思います。獅子座のあたりを見てるとそこを中心に流れますんでね。スキちゃんは何かネタあります？
豆乳、キッコーマンの豆乳があるんですけど、豆乳って普通、成分無調整と成分調整ってやつと2種類なんですけど、あの、特の
濃ゆいってこと？
めっちゃ濃ゆいっていう豆乳が現れたので買ってみました。
ほう。味はやっぱり濃ゆい。
違いがわからん。
スキちゃんでも豆乳そのまま飲まないでしょ。
うん、飲まないです。
コーヒーに入れるからあんまり違いが分かんないのかな。
分からない。豆乳だけではよう飲みませんで。で、私結構その足がつったりとか、あの、目元がピクピク痙攣起こしたりよくするんで、あのマグネシウム液体のやつ取るんですけど、うっかりその豆乳を入れたやつにそれを入れてしまうと豆腐のようにその固まろうと、
あ、
いや固まろうとするんです。
苦りになっちゃうんだ。
うん、飲めたもんじゃないけどね。まあ皆さんそんなことされんと思うけど。で、豆乳いろんなのが今種類が出てるんですね。抹茶とかバナナとかコーヒー、ココア、いろんな種類の売ってるんですけど、私の一押しっていうか、私他のは買って飲んだことないけど、今結構ハマってるのは、前も言ったかな、ラムレーズン
の豆乳、
うん、美味しい。本当にラムレーズンの味がします。
アルコールは入ってないのか。
入ってないと思うけど、よかったら飲んでみてください。男の人は豆乳飲まんのかな、あんまり。
どうだろう。
でも、スタバにあの、ソイラテってあるのは豆乳ですからね。
そうそうそうそう。
いや、そこはそうそうじゃなくて、ソイソイソイってなる。
そいやそいやそいやそいや。
うん、そう。あ、それ言うてほしかった。もうそれそれ。
あうちゃん、12月14日にも流星群あるみたいね。あ、なんだったっけ。
これは双子座じゃなくか。
双子座かな
?12 月14日。
ほとんど大豆ジュースってことか。
大豆ジュース？大豆、ああ。
特の。
多分香り、でも味もラムレーズンの味しますよ。
うん。
美味しい。
ジミーちゃん、コーヒープラス豆乳どんな味になるん？豆乳は飲まないな。嫁はソイラテをよく頼んでる。それですよ。ソイラテ。
それ、コーヒーに豆乳はソイですからね。
うん。一度嫁ちゃんのやつを飲んでみてください。
あの、うん、美味しくないですよ。
美味しくないですよ。やっぱり
牛乳ってか、やっぱり牛乳の方が美味しいですけど、
うん、
女の人は豆乳好きですよね。あの、
そういうものなの？
女の人は、まあ、なんかその、女性ホルモンに似たものが入ってるとかって言うし、
ああ大豆イソフラボンとかいいですか。
そうで、私はお豆腐が嫌いだからしょうがなしに豆乳飲んでる。あの湯豆腐というものがどうしても好きになれない。で、味噌汁に豆腐を入れるのは年に1回ぐらいだな。
うーん、あでも AUGM 大阪のあの懇親会の時に湯葉があったじゃない。あれ食べなかった？
食べてないな。
うん。
食べた記憶がない。
あれこそ豆乳を熱して表面に浮いたやつでしょ？湯葉って。
あんまり食べたことないけど、牛乳に膜が張ってるのと同じような感じでしょ？
そうそうそうそうそうそう。娘さんこんばんは。
こんばんは。
マグネシウムといえば水のゲロルシュタイナー。1リットルでマグネシウムは 100mg。 毎日1リットル飲んでる。でも足はつる。豆乳にいいと聞いたので飲んでます。
足つる？マジ？それさ、
そこには聞いてないってことか。
量少ないんじゃない？症状がひどい人はしっかりとったがいいよ。
うん、
100mg？
うわ、なにこれ。
ん？
フランス人の方がコラボしてきたけど。
え？
今これラジオコラボ4にしてるからあと2人入れる状況になってるんだけど、今名前があって右側にカッコフランス人って書いてあったんだけど、
どうするの？
何もせずに消えたけど。
あ、びっくり。あ、本当だ。
あ、本当だ。え、ジミーちゃんフランス語できるん？
ボンジュール。
ボンジュール。
これはなんて書いてあるの、このフランス人さん。サルト？
なんだろう。
この人はどなた？ほら。
ジミちゃん訳して。
皆さん。
ジムってひらがなで書いてる。
なんか、これ最初は、あれでしょ？一番最初はあの、いわゆる、なんか皆さんこんばんはじゃないの？
そうなのか。あ、またコラボの許可が来たいけど。 フランス人、フランスは困る。英語も困るけど。
どうした
ケイちゃん、国際的な空海。国際的なのか
本当に。でも、フランス人って日本語で書いてあるってことは日本語喋れるんだよ。
このカッコフランス人って自分で設定してるのか。
だってジミーちゃんカッコデブニャンで。
ああ、そういうことか。
で、リスナーさんですか、空海の。
わかんない。
フランスは昼ですって書いてあるよ。あ、違う、なんかジミーちゃんが書いたんか、この人に。
いや、違うでしょ。ジミーちゃん宛てにでしょ。
ほんとだ。フランスは昼ですって書いてある。やっぱ日本語使える人？
日本語で書いてくれてるから日本語のわかる人。フランスに住んでる人もしかして。
あの、ワンボタンの声に行ってください。ああ、あっちはツイキャスしてないか。
ああ、山村さんだと解読できるのかな。オーボワは知ってる、僕も知ってる。
あの、今日曜日にグランメゾン東京ってキムタクのドラマやってるんですけど、この間、うん、あの中で及川光博がなんか、うん、オーボワって言って店から出ていくの見て、うん、あー、ワンボタンだと思って、あのちょっと興奮しましたけど。
それあの、この間の、この間っていうか最新のやつ？
いや、最新の前です、一つ前。
あの、一つ前から来てた時か。
そうそうそうそうそう。あの時に、の店から去る時に、おぼわーって言って出ていたっけ。ああ、いや、ワンボタンだ、と思った。
聞いてないな。聞いた覚えがないな。
もう一回見てください。もうワンボタンのおかげで、おぼわーはわかるという。でも、おぼわーって。
宮崎、あ、ジミーちゃん。宮崎県小林市のは方言がフランス語っぽい。どんな方言？どんな方言
なん
です
か？なんで？えらいピンポイントの話ですね。
それはフランス語っぽいんじゃなくて、たまたまフランス人じゃなかったのかい？いや、びっくり。フランスにお住まいの方なのかな。確かにそうだよな。カッコフランス人ってことは日本語で書けるってことだよね。あ、コアクさんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、 YouTube で小林氏スペースフランス語で検索してみて。あ、してみ。フランス語っぽく聞こえるんだ。後でやってみよう。
あ、動画があるよ。
あ、 YouTube だからね。
宮崎県小林市移住促進 PR ムービー。産んだ、産んだも知った、産んだも知った小林というタイトル。
それが方言ってこと？その方言がフランス語っぽいってこと？
だけそのフランス語っぽい PR の動画が4つぐらい出てるよ。
あの、今流れてないけども、テレビ CM でフランス語っぽいやつがあったじゃない。あの、山陰で流れてた CM で、
土壌すくいまんじゅ
う。うん、土壌すくいまんじゅうだ。
土壌すくいまんじゅう。
あれもフランス語っぽかったな。
デジスクマイズ。
多分山陰に住んでない方には何のことやらわけわかんないでしょうけどね。小学さん、どっかの自治体が観光ビデオをなんちゃってでやってたね。ジミーちゃん好きだん、それそれ、最後まで見たら面白い。
見てみます。
そんなとこかな。もう他にはないですか。
ね、
あうちゃん、どじょうすくいまんじゅう知らないな。あのどじょうを救助するんじゃないよ、どじょうをすくい上げるんですよあうちゃんはどじょうをレスキューするまんじゅうになってるから。
どじょうすくいまんじゅうはあのそれこそあの安木節です。
そうそうそう、
安木節の安木の名家ですね。じゃあ2000回プレゼントに加えようか、どじょうすくいまんじゅう。
ジニちゃん、空見はついにフランスに進出しました。してないしてない。はい、
フランスか、
フランス。皆さんところで終わってきますやん。娘さん、竹取物語なら知ってる、前向きの島根県。あ、竹取じゃない、竹島物語か。竹島ね。以上、空海 IT ニュース1968回11月12日でした。お届けしたのは、
いい年をしてますけど、今、SNS、インスタ、フェイスブックで、フォローして、Apple Music で曲全部落とした嵐大好き、好きちゃんと。
嵐なんか、一泊三日でツアーしてたらしいよ。今日帰ってきたらしいよ。飲み
っちゃった。あ、知ってるよ。あの、会見で。うん、国立競技場のオープニングに出るって聞いて応募をしようと思ってる、月ちゃんと。
あれ、誰か当たったって言わなかったっけ、国立競技場のこけら落とし。
ジミーちゃんだ。
ジミーちゃんだったっけ。
家族会議するって言っとったけど、
うん、
三次抽選。いや、嵐がゲストって決まったばっかりですよ。
あ、いや、そこに出てくるんでしょ。
で、ドリカムも出るよ。
うん、
12月22日で、1次抽選、2次抽選終わって3次抽選が11月17日までなんで、応募してみようかな、うん、多分同じようなことを考える人がいっぱいいるんでしょうけど。あ、ジミちゃん、それ譲ってダメ。
子供2人が行くので会えるね。
いいなぁ。
あの、なんかジミーちゃんの子供っていうのぼりかなんか持って歩いておいてもらわないと分かんねえよ。
いや、まさか。
どこまで行ったっけ。の3つ案でした。
もうだんだんまだ行ってない。
そうだよな。それではまた明日配信があったら月ちゃんの一人喋り、なかったらまた明後日。三四。
ただもの
だんだん。ただものだんだん。オーポワ
ー。ワンボタンさん、いまだにニュートンサル？
うん。岩村さん、ちゃんと言ってらっしゃいますよ。
or any IT news.